ワクチンの参考書より、インフルエンザのワクチン接種、インフルエンザ予防接種。これは先ほどの H インフルエンザワクチンとは全く無関係のインフルエンザワクチンのことですが、これは比較的新しく開発されたもので、儲けもかなり大きなワクチンです。インフルエンザワクチンに関する誤った情報や政治的な裏工作がいかに世間に溢れているかは、ほんの少し調べてみればすぐにわかることでしょう。インフルエンザとは、たった一つの季節の間に感染者の間で常にバージョン UP し続けることができるウイルスです。ワクチンの方には、病気の原因となるウイルスの何バージョン目かを薄めたものが含まれているとのことですが、インフルエンザにおいてはあるバージョンのウイルスを取り分けて、ワクチンの製造作業を終え、民衆の手に渡る段階に至る頃には、もうすでにそのワクチンでは全然対応できない方にバージョン UP してしまっているのです。インフルエンザワクチンの製造業者であるアベンティス社の MD、マイケル・デッカーさえも、ある方を突き止める頃には、すでにそれに対して何の対処も不可能になってしまっていると認めています。75。ウイルスに感染した人の症状が重いほど、あるいは感染者数が多いほど、それだけウイルスの繁殖速度は速くなります。このような現象を、科学者は遺伝子増幅と呼んでいます。ガレット、PP5 億7858614。223。さらに、インフルエンザウイルスは、感染者の一人一人によっても、地域によってもそれぞれ変化します。それなのに、ワクチンの方は、みんな一緒にたった一種類の同じワクチンを接種するのです。とすれば、自然につけた免疫は、一生続くものですが、このワクチンだって本当に効果のあるものなら、来年また接種をする必要はないはずですよね。インフルエンザ接種が効かない理由。皆さんは、インフルエンザ接種をいつも受けている人たちに限って、毎回インフルエンザに感染しているということに気づいたことはありませんか？これはおそらく、ひっきりなしに接種を続けているせいで体が息をつく暇もなく、自分の体内で免疫機能を定着させる余裕もないのでしょう。インフルエンザワクチンの第一の問題点は、製造過程で未だに水銀が使われていることです。PDR 2007ページ1451-240またホルムアルデヒドやエチレングリコール暖房機に使われる液体も含まれています。240また2007年まではアルミニウムも入っていましたし、前も述べたようにこうした在庫は捨てられることなくちゃんと残っているのです。こんなに有毒物質が入っているのですから、このワクチンがインフルエンザを予防することができないのも無理がありません。CDC さえも、インフルエンザ接種の成功率をわずか 44% としているくらいです。1、もちろん実際には、この成功率はもっと低くなります。CDC がこの成功率の裏付けとしている研究がどんなものか詳しく見ていくと、それが何の医学的な試験も、効果やリスク面の実験もされていないことが明らかになります。唯一行われる実験は、これぞと思われるワクチンを選んで、それを実際に一般の人々に接種し、その上で証拠もない、年齢別、性別、人種別などに細かく分類してつかみどころのないデータを編集し結論をでっち上げているのです。こうした状況に落胆するのは私たちだけではありません。イギリスの薬学誌のトップであるブリティッシュメディカルジャーナル誌はインフルエンザワクチンについて次のように報道しています。64。徹底した調査結果の数々から、このインフルエンザワクチンの効果がごくわずか、あるいは皆無であることがわかっている。このワクチンに関する研究には、きちんとした専門的な内容が欠けており、製造側の圧力の影響も大きい。これらのワクチンの安全性に関しての調査結果は、信用できるものがほとんどない。このような科学的な方針の廃れもひどいですが、インフルエンザワクチンの開発、製造においての様々な汚職、腐敗も目に余ります。例えば、世界有数のインフルエンザワクチン製造者の一つ、ベルギーのソルベーファーマセウティカルズ社は2008年10月、GA 州マリエタに新しく予定していたインフルエンザワクチン工場の建設を中止しましたが、当社はすでにアメリカ政府から工場建設の人件費の 60% を援助され、さらには予定の2年も前なのにインフルエンザワクチンの開発費として300万ドルを受け取った後だったのです。2、開発中止の理由としてソルベー社は、インフルエンザワクチンの市場が不安定で減少気味であるとしています。つまりこれは、インフルエンザ接種を受けた人が次々とインフルエンザに感染しているのを目の当たりにして、人々が次第にインフルエンザワクチンの効果に疑問を持ち始めてきたという事実を反映しているのでしょう。売れ残ったインフルエンザワクチンの数は、以下の通りです。2006年、1億2100万回分のうち、1800万回分、2007年、1億4000万回分のうち、2700万回分。こんな売上表を見ては、会社もやる気をなくしてしまったのでしょう。ソルベー社は、ビジネス会社であり、アメリカ国民の健康や幸せなんて関係なく、儲けのためだけに動いているのですから。インフルエンザワクチンを製造している会社は世界に5社しかなく、さらにソルベー社はインフルエンザワクチンのみを製造する会社です。ワクチンを接種する側を危険にさらしても気は咎めないけれど、自社を危険にさらすのはやはり嫌だったのでしょう。WHO とは何か？WHO という機関の運営方針には、 製薬技社の影響が常に関与しています。2006年に WHO は、世界各国が毎年自国の人口 75% に配給できる分を目標としてインフルエンザワクチンを在庫するべきだという、馬鹿げた推奨宣言をしています。2、幸い、生産者側も売上が確かだと分かっている分しか作らないので、実際にはこれは無理な推奨なのですが、成人用のワクチン接種と、その宣伝策、ワクチン業者のこうした売上の伸び悩みを受けてか、2008年に成人用のワクチン接種予定表が突然現れました。それによると、18歳以上の成人はなんと計45回ものインフルエンザワクチン接種を受けることになっているのです。15、宣伝部門は特にお年寄りに目をつけ、その結果現在のインフルエンザワクチン接種率の 72% は、年配の人々です。2、この分だと、あの2005年のでっち上げ、カリフォルニア州ワクチン在庫不足といった見え見えで失敗に終わった売上策がまた流行りそうです。もう一つ、ワクチン業界で18番になりつつセールス策は、感染大流行説です。この説は、本来はエビアンインフルエンザという架空の感染病だけのために取っておくはずでしたが、この病気は一昔前に恐怖の伝染病として騒がれた後、忘れられつつあるため、ワクチンセールス部門では、もっと一般のインフルエンザにもこの手を使おう、ということになったのです。ということは、そろそろ映画でもこうした感染やまいものが流行ることでしょうね。インフルエンザ接種とアルツハイマー病。皆さんもお気づきかもしれませんが、アルツハイマー病は近頃どんどん身近な病気になりつつあります。免疫遺伝学の先端者である MD ヒュー・フーデンバーグは、2000年に850ページにわたる研究発表を出していますが、それをざっと読めば、どうしてこの病気がこんなに流行っているのかが伺えます。1970年から1980年の間に、続けて5回インフルエンザワクチンを接種した人がアルツハイマー病にかかる確率は、インフルエンザ接種を受けていない人の10倍にもなる、327。ひょっとして、アルミニアムが絡んでいるのかも。ですね。ちなみに新しい成人向けの接種予定表では、65歳になるまで毎年のインフルエンザ接種を推奨しています。インフルエンザワクチンの勝利。インフルエンザワクチンは、20年間もの検討の結果、2002年1月にやっと義務制の接種予定表に仲間入りすることができました。そして2005年2月7日には、今までのハイリスク区分からこっそりと定番の接種予定表に移り込んでしまいました。その結果、現在ではまず生後6ヶ月に最初の接種、それからは18歳になるまで毎年の接種が義務付けられることになったのです。これで、アメリカの子供たちが受けなくてはならないワクチン接種の回数は、一気に40回から58回にも増えてしまいました。もちろん、これをニュースに取り上げたメディアなどありませんでしたが、